読めった。百姓の作蔵さあの田んぼは一丁余りの広さがあって、働き者で頑固なおかみさんと息子の千代蔵との三人暮らし。千代蔵は心の優しい孝行息子だった。お父っつぁんおっかさんは毎朝日の昇らんうちに畑へ出て働く大層働き者の夫婦だった。ある時、鴨方の親類から法事をやるから来てほしいということづてがあったが、田植えの支度で忙しい自分だで一日手を休めるのがもったいなく思ったおっかさんは、葬式でないで都合が悪いっていうかと言ったが、千代蔵は、おっかさん、そんな子を言うもんじゃないぜ、親類じゃんか、とおっかさんをいさめた。そんじゃ千代蔵、言っておくれでないか、お前ももう二十歳で一人前だでの。おっかさんはそう言うと、また忙しそうに働き出した。千代蔵は、お父っつぁんの紋付きの羽織を着て、鴨方の親類の法事に出かけ、塩井河原を過ぎ、一里山で土産を買って鴨方まで来た。初めて来たとこなんで、キョロキョロ辺りを見回し、親類のうちを探し、ちょうど畑で麦刈りをやっている親子がいたので訪ねてみた。まっことすみません。慶蔵といううちを教えておくんなさい。ああ、それなら、あの一本杉の下のうちだね。と教えてくれた娘の顔を見て千代蔵は驚いた。ふっくりとした売りざね顔にかわいい唇。なんと器量のいい娘なんだろうと見とれてしまい、千代蔵は一目ぼれしてしまった。千代蔵がぼーっと立っているのを見て、娘の父親の大助さんが声をかけた。おい、若い衆どうしただね。あ、すまんことで、つい見とれちゃって。それを聞いて娘はぽーっと赤くなった。法事が終わり、またさっきの道を通り、娘の顔を見ようとしたところ、運よく娘が一人で麦を束ねていた。娘さん、さっきはありがとよ。おかげで今帰るとこだね。と言うと、そうかね、とにっこりした。それから毎日、千代蔵は鴨方へ行くと言っては出かけていく。そわそわとして楽しそうな様子に、見て見ぬふりをしていたおっかさんも、とうとう堪忍袋の尾が切れて、千代蔵、毎日仕事をほったらかして、それにえらいしゃれてどこ行ってるだ。いい子でも見つけたのかえ？と言った。うんだ、おらはいい子見つけただ。嫁にしたいと思ってる。なあおっかさん、実は鴨方の大助さあとこのおみっちゃんだ。そりゃいいさ、だが一つ条件があるに。条件、なんだいその条件ってのは。一日でうちの前の一丁田を植えたら嫁にしてやる。お前は手伝ってはいかんよ。そんな無体な、一丁田を一日で植えろだって。千代蔵は仕方なくこの話をおみつに伝えた。ところがおみつはにっこりして、千代蔵さんのために私は頑張るで、と元気よく言った。父親の大助さんも、おみつは働き者だで頑張るだろうよ、と元気づけてくれた。おみつはそうは言ったものの、一日で一丁田を植えるなんて無理な話は聞いたこともなく途方に暮れた。だが言い切ったので、神と仏に祈りながら次の日宮村にやってきた。一丁田を目の前にして、さすがその広さに驚いた。まだ夜も明けきらないが、手探りで苗取りを始めた。そして田植えに移った。後ろも振り向かず、汗も拭かず、ただ黙々と植え続けた。まだ一旦余り残っているのに、もう夕月がかかり始めた。手伝ってはいけないと言われていた千代蔵は気が気ではなかった。頑張れ、頑張れ、と横の田から励ますことしかできんかった。おみつはやっと植え終わり、手も足も感じがなくなるほどだった。田のあぜにある大きな石にやっとこさしがみつき、倒れ込んだ。村の衆も一日で立派に植え上がった田を見て目を見張った。それから10日後、美しい嫁が千代蔵のうちに来た。もちろん嫁はおみつ。優しい嫁と千代蔵はよく働き、嫁の美しい心が姑に伝わって、頑固な姑の心もだんだんとほぐれていき、仲良く幸せに暮らしたそうな。鴨方とは伊達方と古宮の間。おみつが倒れ込んだあぜの石は、縁定め石とか、 双子石とか嫁石とか言われている。おしまい。